ただいまー。インカクスラッシュジョンドー。はい、始まりました。インカクスラッシュジョンドー。このラジオはお肉ドストレイユ団員インカク、まあ、あたる名前を認定作家ジョンドーがお送りする深夜のショータイムです。はい、279日目でございます。帰ってまいりました。インカクが東京から帰ってまいりまして、復帰第1回目というわけでございますね。ホームページね、肉のホームページもまあ綺麗に古いもの消したりしましたので、まあ綺麗に片付いてると思いますけども、やってまいりましょう。279日目ね、コメントの方をいただいております。読んでいきましょう。まずは桃井さん、クリ様お帰りなさいませ。ただいま。今日からクリラジ通常稼働ですね。まずは東京公演お疲れ様でした。前情報通りクリさんの役が大変に美味しく面白く、腹筋が痛くなるくらい笑ってしまいました。写真も撮りまくりましたよ。やばいものが映ってないかを厳重にチェックしてからツイッターなどに上げていこうと思っています。東京公演中の面白いエピソードとかあったらぜひ教えてください。コメントいただきました。桃井さんありがとうございます。長瀬さんからのコメントも読んでいきましょう。クリさんお帰りなさい。ただいま。京都東京の東西ツアーお疲れ様でした。ラップミュージカルと銘打ってるだけあって、いつもとは一味違う弾肉さんが新鮮で刺激的でした。公演直前のラジオを聞けてなくて、この2日間でまとめて聞いたのですが、未来ラジオ形式面白いなぁと思いました。次はぜひやってくださいね。楽しみにしていたクリさんのラップ、マイクの道はしぐるいだ、かっこ完了まっしぐらの部分が好きです。これしぐるいとかっこの進めが元ネタですよね。好きな漫画なのでにやりとしました。では東京公演のお話楽しみにしています。というわけで長瀬さんコメントありがとうございます。というわけで、コメント2件いただいております。そしてまずはね、まあ京都東京とね終えたので、まあ京都と東京の違いなんぞをね、まあ言っていこうかなと思いますけどもね。まあ違い、そうですね、まあ細かいところですけど、まあ僕、まずは僕のことからですけどもね、ギドラ政権後もデニムを履かなくなりましたね、僕は。まああのだ、まあせっかくね、キラキラしたも履いてるんで豆はそのままだったっていうことにでいいやろっていう風に演出が入ったので、ね、ついにデニムを一切履かない公演になりましたね、最終的に。まあ公演中、東京でね、洗濯して使い回すつもりで、デニムは2着だけ持って行ってたんでね。まあこれでね、デニム4着とか持ってってこれだったら、せっかく、荷物かさばる、あんなにいっぱい持ってきたのに、みたいな風になったんですけどもね。まあデニムは普通に、普段履くデニムに切り替えましたけどもね、その時は。ねえ、それとね、そう。全然関係ない話ですけどもね、GMC、あ、何ですか。GMC が、グランドマスタークルーっていうのを、結局本編中で言ってないですよね。多分。前はね、俺たちはグランドマスタークルー、GMC だっていうセリフが、確かどっかにあって、GMC って呼んでたんですけども、多分、ないです。なかったですよね。京都も東京も。グランドマスタークルーっていうセリフ自体は。多分ですけど。だからまあ、僕がまあ、俺たちは GMC っていうクルーなんだっていう、セリフはね、僕は言ってますけども、実際、GMC がグランドマスタークルーの略だっていうことは、まあ、クリスナーだけが知ってるっていうことになるんですかね、これは。ねえ。ですよね、これは。なんでね、やっぱりね、今回ね、衣装がね、やっぱりいろいろあって。で、やっぱりね、着物あるでしょ、着物。着物を着るとね、なんかいいっすね、なんか。あれ、1個目のレゲエで、レゲエ侍の1個目のシーンで、住田がレゲエを歌ってる後ろで、うちらがこう、T 手拍子をしてるんですけども、なんか、そこのシーンでこう、着物を着て手拍子してるとなんか、お肉じゃないみたいっていうか、なんかね、あの、なんだろう、エンタメ劇団っていうか、なんかね、その、ああいうの着て、ああいうことをやってるとなんか、お肉じゃないみたいで、ね、もうすごい新鮮な感じがありましたけどもね。そうそう、あの、やっぱ、東京と京都の違いって言ったように、やっぱり日替わりゲストでございますよ。ね、ロロド板橋さん、ヨーロッパ百度住田さん、そして本田さんとね、お三方にね、日替わりゲストをお越しいただいてね、板橋さんは、すごいですね、あれは。すごかったです。あの、本番前にね、ちょろっと、打ち合わせ、まあ、その、何回か曲で流して、ここはこんな感じでお願いします、みたいなね、あったんですけども、だから、でも、板橋さんのレゲエ部分は、完全アドリブと言いますか、ああいう歌詞があったわけじゃなくて、あれは板橋さんが、あの場で、やってるっていう。だから本当に普通にレゲエを聴くコーナーになってた。なぁ、という。いやもうあれはね、すごかったっすね。なんていうか。まあ、うちらはね、それで、音声だけ聞いてるんですけども、これは、ねえ、もう、本物のレゲエ侍がここにおったみたいな。ねえ、ほんと素晴らしかったですけどもね。で、二日目、住田さんですね。住田さんが昼も夜も登場されましたけどもね。まあ、あれ、二日目はね、まあ、住ちゃんに無茶ぶりをするコーナーでしたけども、全体的に。ね。レゲエの神、ブラックミュージックの神様として登場されてね。あのコーナーもね、まあ、まあね、レゲエさんのコーナーはなんか、レゲエさんの3曲のレゲエ部分はまあ、ああいう自由な感じなんで、その自由な感じが、一番出てたのが2日目の、住田さんのゲストの時だったなという印象ですね。で、最後、本田さん。ね。レゲエ侍のお兄さん役で、まあ、これもね、本当に、本番前に何回か、繰り返し練習した。だからもう当日練習しただけでやってたんですけどもね。面白かったですね、あれも。ね、だから、日替わりゲストね、三人がそれぞれ別の感じでやってたんで、すごいなんか、日替わりゲスト感と言いますか、日替わりでこうね、それぞれのあれがあるんで、その点は良かったですね。それぞれの違い、ね、それぞれのレゲエ侍のシーンが楽しめるという点で、あれは面白かったですね。うん、あとはね、やっぱり、劇場の、あれですけどもね、まあ、シアター711。まあね、まあ、狭す、広さはね、まあ、我々ああいう場所なんであれですけども、床がね、パンチなんですね。リノじゃなくて。京都はね、リノ引いて、やってましたけどもね、あそこの劇場、711はパンチなので、まあパンチでやるんですけどもね、あまあね、だから、あれですよね、その、一平さんとか、タスクさんとか、まあチェンとか、あそこら辺の人たちだったら、まあ、ちゃんとね、気にして動けるんでしょうけども、僕ね、もう、そういうものを、全然気にせずに動いてしまう方なのでね、擦り傷がもう、絶えない。まあ、一平さんとかも結構、風呂入ったら痛いって言ってましたけども、なんか、至るところに、擦り傷が、普通に痛いっていう。まあね、まああれは、まあパンチはね、あんまり、滑りませんからね、やっぱり。滑ったら火傷しますからね、パンチは普通に。本当に、ええ。うん。でね、まあね、僕の、あのシーンね。遊郭のシーン。ね、 豆が J-POP に寝返って、お金持ちになってっていうシーンですけどもね、あのシーンね、やっぱりだから今回の僕的にはその僕個人のあれとしては出番としてはね、あのシーンがまず一旦のピークなんですよね。やっぱりその序盤割とちょいちょい登場するって言いますか、あんまりね、本筋にも絡んでないですし、出番もそれほどないので、実際だから、それにね、交番表があって、次のシーンこれってあるんですけども、あのシーンが近づくと、まぁ、ちょっと気合い入れようか、みたいなね。まぁ、すでに入ってますけど、気合は。だからまぁ、あんまり僕がダンスをしてないので、まぁ、GMC の、あれ歌ってるんで、歌の方に回ってるんで、ダンスがあんまりないんでね、あのシーンがもう、一つ目の山場。でっかい山場というわけでね、まぁ、一曲丸々、ね、動き回るっていう大変なシーンですけどもね、なんていうか、ああいうシーンね、不得意ってわけじゃない、ですけども、なんていうかね、自分のセンスがもろに出るじゃないですか。あれは動きが決められてるわけでもないので、なのでね、ちょっとまあ、苦手意識と言いますか、そういうものがどうしても、出ちゃいますよね、ああいうのは。でまあ、その中でもね、いろいろ考えて、ね、ここはこうした方がいいんじゃないか、みたいなね。先輩から結構アドバイスもらって、東京公演はね、やったんですけども、やっぱり頭使って、普段ね、あんまり、ダンスも、一旦覚えたら、あとはもう頭使わずに、もう、覚えた動きを、リプレイする、風にやってるんでね、あんまり、頭を使わずにやってるので、やっぱりね、頭使って動くと、倍疲れますよね。なんていうか、あのシーンだけで。まあね、そういう、あれですけどもね。そうそうそう。僕のラップの話ですね、僕のラップ。ね。長さんの言う通り、シグルイと、カッコのシグルですけどね。ちなみに、最後のマッシグラは、あれです。万有引力です。同じ先生の。ね。シグルイと、カッコ完了と、万有引力。ね。あと無名魚流れっていう部分もありましたけどもね。なんだろうな、やっぱり、なんか違うなってなんですよ、僕のラップと、他のラップが。なんか良くないぞっていうのはわかるんですよ。自分で歌ってて、なんか他のラップと、小石さんとか先輩のラップと、っていうのはわかるんですけども、どこが悪いのかがまだ自分の中に見つかってないんで、でもそれが分かるようになれば、もうちょっとね、いいラッパーになれるんでしょうけども。でもまあ、最初なんでね、とりあえずはまあ自分の好きなもの、自分のしたいことをね、まあ詰め込んだ結果が、あのラップになってるんでね、まあそれは楽しんでいただけたら、まあ、ありがたいことですけども。ちょっとね、時間があれなんでね、ポルチョタイム行きましょうか。
ポルチョタイム。ポルチョの、今日は何の日のコーナー。
はい。3日に一度のポルチオタイム。ね、久しぶりのポルチオタイムでございますけどもね。ポルチオタイム。今日が何の日、今日世界中で何が起こったのか、今日が何の日かということをポルチオさんが言ってく。ポルチオタイム、今日は、3月の2日。まず、754年、鑑真が奈良に入落。ちなみにね、天ヶ辻という名の地名はですね、5回にわたる日本への航海の失敗で失明してしまった鑑真が天ヶ辻にやってきて、その土を舐めたら土が甘かったということから、甘土 天がつじという名がついたと言われております。はい、1791年、パリで遠距離通信のための、腕木通信機が初めて公開される。これはですね、まあ、でっかい木をね、3本こう、つないで、で、つなぎ目がこう関節になってて、これをまあ、ロープとかでこう引っ張って操る。それを、建物の屋根の上とかに設置して、それをまあ、遠くから双眼、望遠鏡で見て、通信するっていう、まあ、その、巨人の手旗信号みたいな、ものなんですけどもね。まあ、その、モール信号が普及するまでは、これがまあね、一番最善で、最速、最も確実性のある通信方法として、まあ、重宝されていたというね、腕木通信というものが今日初めて公開されたと。1943年、野球用語が全面的に日本語化。ね。よし、ダメ、とかいうやつですね。1963年にはね、イギリスでビートルズ初のアルバム、Please Please Me がリリース。1972年には、アメリカで初の木星探査機であるパイオニア10号が打ち上げられた。2006年にはね、Nintendo DS Lite が日本国内で発売されてます。ね。もう、ライトだの、ワイドだのね、いろいろ出てますけどもね、ちっちゃいやつから大きいやつまでね。あと、宇宙世紀0087、エウーゴがティターンズからガンダムマーク2 3機を強奪。ね、グリプス戦役の始まりでございますけどもね。今日誕生日の人はね、ゴルバチョフ、ミハイル・ゴルバチョフ。あとまあ、カーペンターズのボーカルのカレン・カーペンター、ボンジョビのリーダー、ジョン・ボンジョビ、漫画家の桜玉吉、サンジ、あれですね、クソお世話になりました、ドンのサンジが今日さんってことね、3-2なんで3G で、サンジで、ということで。あとね、今日はツタンカーメンの墓を発見したハワード・カーターが亡くなった日でもありますね。あとは3月2日でミニの日というね、小さいものをめでようという日でございます。また3日後。はい。ジョンドーというわけでね、引き続き東京公演のお話をしてまいりましょうか。ね。あれですけどもね、ディスタンスのね、写真をね、よく、まあ、ツイッターに上げていただいてね、よく見るんですけどもね、最近気づいたというか、今回、それを見てて気づいたんですけども、ディスタンスの2回目のサビの、だから2番終わりのサビで、の決めポーズで、結構写真を撮られる方が結構いたんですね。その場合に、僕ね、2番のサビ終わりで、名刺とマイクを撮りに行くんで、結構僕だけブレてる写真が結構多かったのか、なんか、面白いというかね、なんか、あ、そっか、そこでそのタイミングで撮るから、僕だけブレるんだな、みたいな。特に今回はね、ラメの入った。あれね、タスクさんの、衣装の、タスクさんが持ってるものを貸してもらってるんですけどもね。あれを履いてるんで、ね、僕だけ動いてるのがね、やたら目立って、ちょっとね、ほう、なるほど、と、思いましたけどもね。あとね、全然関係ない話ですけどもね、朗読のシーン。J-POP もヒップホップもね、今夜は宴だっていうシーンで、僕が朗読してるのはバッカーノで、コイさんが朗読してるのは爆裂ハンターです。ね。全然どうでもいい話ですけどもね。僕の作ったラップでございますけどもね。まあ、さっき言った通りね、シグルイとか、ね、覚悟完了とかね、覚悟の進めとか、あと万有引力も入ってますけどもね。まあね、他にもいろいろ、フローとライムのフュージョンジャックだ、ケイサキカツモネ、立花さん、ツンザキマークス、立花さん。仮面ライダーブレイドですね、これは。フュージョンジャックつって。だから、剣崎勝馬で、立花さんがね、剣崎一馬と、立花さん。ですね。で、まあ、つんざき舞う風、立花さんって。まあ、これはもう完全に立花さんって言っちゃってますけどもね。あとはまあね、 マッスルインフェルノ、あの筋肉王家散財容疑のマッスルインフェルノ、最初にだからその僕ね、あの単語から入るんですよ、ラップ作るとき。あの団長にもあの珍しい作り方って言われたんですけども、最初にもとにかく単語がないと、単語を使って短い短文作って、それを意味が通るように並べて作ってるんですけどもね、最初にマッスルインフェルノっていう単語が出てきたんですよ、ポンって。あのマッスルインフェルノでリズムに乗るぜみたいな、そうにしようと思って、だから最初にマッスルインフェルノ、じゃあマッスルインフェルノで踏もうと思って、ワックすぎる現状が出てきて、だからワックすぎる現状とマッスルインフェルノでこう文章を作るために、まあ見てみなとケチラスをつけて、あとはまあまっすぐ行ってみよう、あっちにいるきっとっていろいろ増やしてって違い方をしたんですけどもね。だからあのマッスルインフェルノを使ったんで、マッスルリベンジャーとマッスルスパークも入れようと思って、あの俺らラップするリベンジャーとクラエジゴスパーク、これがまああのマッスルリベンジャーとマッスルスパークで、まあ筋肉王家の三大王旗が全部入ってるぞっていうね、どうでもいいあれですけども、まあネタはそれぐらいですかね。あとまああの円環の断りっていう、まとまぎですけどもね、円環の断りと10カウントで終わりは自分でもなかなかいいんじゃないかなと、ちょっと自画自賛してるんですけどもね。で、あのバッドエンドなんてお断りってね、この辺まあちょっとネタが切そうなしと言いますか、とにかくまあ詰め込んじゃったんでね、ネタを。その辺があれですけどもね、抜けば溜まってるライムの刃ってね、この辺もお気に入りですけども、まあね、時間もちょうどいい感じになってまいりました。陰閣スラッシュジョンドーは本日ここまで、また明日お会いしましょう。バイナラー。